ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして配信されますんで、聞いていただけたらと思います。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。電子メールの方は 786@loveat.co.jp にタイトルをピンクカルカルにしてお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで今日も番外編始まりましたけどもね、今日は何を行こうかなと思うんですけども、一個はね、今日、本編の方でね、カップルの破局しやすいカップルについて、ちょっとお届けしたわけですけどもね、その関係、その流れでというか、今日は新婚初夜についてちょっと話をしたいななんて思ったりもしたんですけども、初夜ってご存知ですかね。新婚結婚して初めてする最初の夜ですね。要するにセックスのことですけどもね、について話したりしたいなとかも思ったんですけども、あとはそう、先週ももクロニュースをお届けできなかったんで、ももクロニュースもねお届けしたいなーなんて思ったりしたんですけども、その前にメールありがとうございます。こちらはね、ポッドキャストを聞いてのメールということなんですけどもね、はじめまして、ラジオネームそれでもパンサーと申します。それでも、そうじゃなかったらそれでもパンサーと申します。ポッドキャストからです。ももクロの DVD 買ったけど最高でした。カルカルさんは買いましたか？僕が好きな AV のジャンルは地上ものです。おすすめがあったら紹介してくださいといただきました。ありがとうございます。 DVD ね、買いましたよ僕。まだね、でも時間なくて見れてないんだよね。ゆっくり見たいなって思ってるんですけどね。多分出たばっかのやつですよね。桃色クリスマス2011埼玉スーパーアリーナ大会ライブの模様ですよね。僕ね、ブルーレイレコーダーじゃない、ブルーレイプレイヤー未だに持ってなくてですね、最近持ってる人多いのかな。僕未だに DVD なんでね、DVD 版を買ったんですけどもね、なんかブルーレイディスク版はなんか副音声がなんか入ってるらしいですね。 DVD 版は入ってないみたいな、ことらしいんですけどもね、その辺のことはよくわかんないですけども、僕は DVD 版を買いましたね。ブルーレイ版は綺麗なんでしょうね。その綺麗な中でももクロの全力のライブを見れるなんて、羨ましいななんて思ったりしますけどもね。そして話はガラリと変わって、AV のジャンル、地上もの好きなんですか？地上ものはね、いいよね。いいなって思うんですけどもね、おすすめがあったら紹介してくださいって、地上もの全体的に僕は、いいと思うんですけども、おすすめって言ってもそう、タイトルとか詳しいわけじゃないんですけど、ジャンルとしてはね、地上ものの中でも、なんかね、この、寸止め、もちろん僕が今バカなことを言ってるのはね、分かっているんですけどもね。でも、このまま突っ走りたいと思いますね。ももクロに見習って全力でね、エロトークを展開していけたらいいなと思うんですけどもね。寸止めものがいいよね。地上ものプラス、さらに寸止めもの、女優さんがね、男のあそこをなんか、ああだこうだ、こうしましてね。そして、男がこう行きそうになったところでやめ 動きを止められてしまうとかね、まだ行っちゃダメ的なものですね。うん、いいよね、寸止めもの。うん、まあ逆にね、女優さんに対しての寸止めものもね、すごくいいと思うんですよね。うん、でもまあ、地上物で、が好きであれば、その男優に対しての寸止めものはね、すごくいいんじゃないかなと思いますけどもね、そのあたりは、どう思いますかね。それでもパンサーはどのように思いますか。またよかったらメールいただけたらと思います。その他皆さんもね、寸止め物についてどのように思うかね、またメールいただけたらと思います。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までお願いします。さあ、それではですね、ももクロニュースまあ、勝手にお届けしているコーナーですけどもね、ももクロニュース、ももクロライブ中継映画館で、生写真などの限定グッズを販売するということですね。もうすぐですけどもね、4月21日と22日に、横浜アリーナで 2days のライブをね、ももクロは行うわけですけども、そんな桃色クローバー Z、当日は全国28カ所の映画館で同時生中継されることが決まっています。前ね、ピンクカルカル番外編でもお届けしたと思うんですけどもね、全国のいろんな映画館で、ライブビューイングが行われるということですね。そこで販売されるグッズがね、発表されました。ももクロ、T シャツがね、これ紺色ですね、ネイビーの、サイズは M と L のものであったり、あとはね、マフラータオル、これがね、黒地にピンクの文字で、直送ももクロボリューム1、ボリューム1ってことは今後このタイトルでやっていくんだろうね、直送ももクロっていうね、まあ、全国の映画館で、ライブを中継するっていうことをやっていくんじゃないかなと予想できますけどもね。あとは、ペンライト、これはまあいろいろコンサートとかね、まあいろんなライブでもやりますけども、それの、直送ももクロ版、これはこれでコンサートね、会場行ってない人はね、ライブビューイングで手に入るものだから、これはこれで魅力だよね、きっと。欲しいんじゃないの、ライブ行くようなももクロファンたちはね。うん、だからね、まあ、ライブ会場はライブ会場で、グッズがあるんでね、欲しい人も多いんじゃないかなと思うんですけどもね。うん。それから、生写真。これはね、100種類の生写真の、まあ、メンバー多分それぞれ1枚ずつ入ってると思うんですけども、アソート、だからもう、いろんなランダムで、5人。5人なのかな ?5 人って書いてないけどね。まあ、5人でしょうね。うん。ナンバー501から600までをランダム5枚入っている写真が、生写真が販売されるということです。いずれも数量限定となるということですね。もうすぐありますんでね、まだどうなの、チケット買えるのかな、わかんないけどね。全国のファミリーマート店内のファミポートなどで、販売されているということです。はい、というわけでね、ももクロニュースでございましたけども、ぜひ皆さん行ってみてください。というわけで今日の番外編ですけどもね、まあ初夜について話したいなと思うんですけどもね、初夜っていうのはまあエロくない意味もあると思うんですけども、エロい初夜としましては、新婚夫婦として迎える最初の夜ということですね。うん。まあ、最初の夜っていうこと自体が初夜だから、本当はエッチまでっていう、意味まで、本当の本当は含まれるのかは知らないけど、まあ、大体、エロいこと、によく使われますね。うん。初夜をね、迎えるっていうことなんですけどもね。で、まあ、初夜についてはあんまりね、調べてもしょうがないなっていうのはあったんですけども、その初夜っていうのをね、ネットで検索とかしてたら、新婚初夜覗きっていうのがね、出てきましてね。 ウィキペディアで出てきましてね、これが何かというとですね、なんかすごいなって思ったんだけど、新婚初夜覗きとは、新婚初夜の寝室を覗き見る、覗き見するという、韓国の伝統的な風習である。だって、すごくない？韓国語では、新番よっぽぎ。新番よっぽぎにだ。にだ言わないわ。新番よっぽぎというそうです。新番とは、新婚夫婦の初夜の寝室のことで、よっぽぎは覗きという意味であるそうです。韓国では伝統的に新婚初夜には親戚や近所の人々が、寝室の障子に穴を開けて中を覗き見する習慣があったそうです。本当なの？これウィキペディアなんですけどもね、覗きの習慣が生まれた理由については、早婚、早い結婚が、盛んだったため幼い夫婦が失敗しないように見守るためであるなどと言われているそうです。最近では住宅事情の変化などにより覗きは行われなくなってきているそうです。あと、中世イタリアでは、新郎夫婦が初夜の、ベッドに着いた後も、親族など、特に親しい者が夜通し宴会を続け、新郎は絶頂に達するたびに自ら鈴を鳴らし、婚姻の実質が、神聖に成立したことを明かし立てたとされているそうです。まあすごいね、このね、韓国の新婚初夜覗き本当にあるの？韓国では新番よっぽぎって言われているそうなんですけどね。まあでもさ、最近はね、もうよっぽどこんなことをはなくてもね、昔は初夜に初めてっていうこともね、あったと思うんですよね。だから、こういうこともあったのかなっていうことも思うんですけどもね。でも最近は初夜を迎えるまで、この処女を守るっていう人は、すごく減ってきたんじゃないですか？僕の知る限りでは、全くいないと思うんですけどもね。それでもいると思う、いるでしょうね。僕の知らないところでね、もちろん。あとさ、芸能人とかでちょくちょく会ったりすると思うんだけどさ、子供ができたから結婚するなんて人も多いですよね。一般の人でもすごく多いと思うんだけど、で、芸能人っていうのは、このテレビでこうニュースになったりするから、あんまり、良くないんじゃない？ねえ、こう実際はさ、子供を育てるっていうことっていうのはやっぱり覚悟がいると思うからね、その辺はしっかり考えないといけないなって思うんですけどもね。なんかこうみんなに見られるような芸能人がね、そう気軽にセックスしてますよ的なことはやっぱりあんまりね、めでたいことだから言っちゃいん、どうなんですかね。ただね、人間はたまたま脳が発達してて、賢いわけですけどね、本来は本能の赴くままに、セックスをするのが正しいのかもしれないですね。どっちがいいんだろうね。でもやっぱり、人間は賢い動物だからこそ、このいろいろ考えることができるからね、将来のこともちゃんと考えて行動した方がいいような気がしますね。そのためにはやっぱりオナニーですね。エコーかけてみましたけどもね。性欲がね、コントロールできなくてね、性欲が関係しているような犯罪も起きたりするわけじゃないですか。してるわけですけどもね。こういうのはね、もう本当にオナニーで我慢しなさいっていう話ですよね。オナニーすればね、よっぽどこう、言っちゃえば、もうさっぱりしてね、いいんじゃないかなっていうことなんでね。だからもう、結局、そこをね、考えていくと、オナニーっていうのは地球を平和にするんじゃないかなっていうことを思うんですよね。この性欲をコントロールするっていうことにもいいと思うし、あと、 ストレス解消にもなりますわね。うん。だからもうこういつもピリピリしている人っていうのはね、オナニーをすれば穏やかになるんじゃないかなっていうことを思うんですけどもね。うん。まあ世界平和につながっていくんじゃないかなっていうことを思うんですね。うん。ただね、すべてオナニーで済ませてしまうと、ますます少子化につながるから良くないっていうことですけどもね。うん。じゃあどっちだよっていうことですけどもね。うん。結局のところ、どっちなんだろう。うん。わかんないですね。うん。まあ、オナニーもほどほどに、そして、そう、想像した中でね、子のことをますます好きになっちゃったっていうこととかあってね、うん。で、そういう子にはちゃんと口で伝えて、付き合ってほしいんですけどって言って、そして、セックスできるといいんじゃないかな、なんて思いますけどもね。うん、まあ、初夜の話と結局全然関係ない話をしておりますけども、カルカヤサトシでした。